今日のところはそういう意味では新しい立法という主題のもとでこの箇所が選ばれている。で、立法という言葉も耳慣れない方がいらっしゃるかもしれない。これは言語は単純に法律という言葉と同じ。ただ日本語に翻訳したときに法律っていうふうに翻訳してしまうと、まあ、いわゆる六法全書に出てるあの法律というふうにするとこう連想してしまいましたが、でわざわざちょっと法律をひっくり返した。それで立法ってこうした。ですからこれは聖書独特の用語なんです。世間に行ってそして、立法になんて言ったらみんな立法って何だろうふうに思われると思いますね。ですからこれは聖書独特の用語で、もともと法律という意味だというふうに考えてください。特に聖書の時代のイスラエルは法律というのは一つしかない。全部が旧約聖書、その中に民法も刑法も全部入っている。日本国民というのはやはり日本国憲法に従って日本国で決められた様々な法律に従って生きるのが忠実な良い日本人だというふうに言われるように、それはもうまず常識的にそうですね。イスラエルにとってやはり忠実なイスラエル人というのはその法律にきちんとしたということ。少し新約聖書に慣れた方は、まあ、パウロという人は立法の行いによっては救われないというふうなことを言うもんですから、立法というのはもうちょっと悪いかのような感じを持ってしまうかもしれませんが、それは全く逆なんです。私たちの普段の生活においても単純に法律を無視するということが良くないようにですね、いつも法律を無視していいということではありえないな。しかしじゃあ逆に私は法律に違反していませんからいい日本人なんですよって完全に主張できるかということが問題だということを新約聖書では言っている。法律に違反してないから神様に喜ばれるものになるんだという受け止め方はおかしいよと言っているのが新約聖書。大事なのは愛なのだ。それを言葉とまた自分の生き様でお示しになったのがイエスということです。新しい立法というふうに言うからには当然古い立法ということがあった。古い立法というのは旧約聖書に出てくるいろいろな掟、法律ですね。さっきも申し上げたあらゆることに関する法律。イエス・キリストはそこで示されている旧約聖書で示された法律を私は完成するために来たのだというふうにおっしゃりながら、片っぽでその法律で決められた細々したことをしばしば違反された。安息日を守らない、安息日にはどんな時も労働してはならないというのはその当時の決まりだった。だけどイエス様は安息日に病気の人を癒してあげた。医療行為の労働になる、ね、イエス様はその起きて法律の一番の目的は何なのかということをお示しになったんですね。それは選ばれた民が世界に神様の愛を取り継ぐためにこうしようという約束を。だからケースバイケース、法律一点張りだったら注意しないと一番その法律の目指している愛がストップさせなりますよ。だからイエス様は私はその法律を完成するために来たんだっていうふうにおっしゃったんですが、形式主義、きちっとその 序を重んじるっていう立場の人たち、それが新約聖書に出てくる律法学者とか祭司の人たち、これは秩序を重んじますよね。だからイエス様は秩序を破壊する危険分子というふうに見なされたということになるわけ。そしてそれが結局抹殺される形になったのがイエス・キリストの十字架ということになるわけですが、さあそこで新約聖書が新しい立法というふうに言ってる、それは何なのかというと、五章の一節から見てみますと、そういう新しい法律としてこれを聞いてみると、まず一節に、神に習うものとなりなさい、今日のエフェソの神聖の手紙からと、まず第一、新しい法律は神に習え、神様にの真似をしなさい。これは具体的に言えばキリストの真似をしなさいということになるわけですね。そしてその次のは2節、あなた方も愛によって歩みなさい。この愛というのも、私たちが普通に考える倫理的な、あるいは道徳的な、誰かに良い親切なことをしてあげるということをもっと超えたものと思います。私は新約聖書で言う愛、それはどうしてかというとね、この新約聖書で言う愛というのは、私は行動としての愛よりも存在としての愛というふうに、あり方をいつも問うて、今日そのことに触れていきたいんですが、愛というのはあり方が根本なんです。だってしてあげるっていうふうになると、私自身全くそうなんですが、恩着せるの大好きな人間ですから、ちょっと何かいいこともしたらすぐあと結果聞きたくなって、ありがとうございますかね、そして、すぐね、あの1週間ぐらい経って、またこの間のどうだったかなとか、なんていうようなことこの言いたくなる。それはしてあげたっていうのは無意識ですけどもね、自分の中に点数を積むんですよ。自分の中に点数を積んだ途端に、受けた側の気持ちが見えなくなってます。お礼の言い方が足りないと、ね、自分の方を問わないで相手を問う。あの人、非常識な人ね。物をもらってて黙ってんだからね。それは今度は自分が小さな親切、大きなお世話をしたということに全く求めてたんです。本当に嬉しかったらすぐパッと反応が出るもんでしょ。だからそれは ましてや俺が来なかったからね、余計なことしたんだ、神様ごめんなさいを言ったら結論なんですけども、それを忘れるんですよ。いや、もうあの人もやめたやつ、ああいう人に親切した、しょうがないですね。簡単にすぐ向こうの政治でした。そしていつの間にか自分の点数とで、人間ってのはしょうがないんですよ。自分のことを拡大してみるんですね。そのいいことは私もおかげで中山教会決めたら大変いい人になってきたわ、うん、うちの人たちがちょっと手に習うといいんだね、なんてな気持ちがだんだんだんだん起こってくる。これは大変危ない。だからいいことっていうのはこれが危ない。ですから今日の日課のですね、福音書の方は新約聖書の中でも大変有名なのエピソードが入ってます。この金持ちの青年というマタイの19章の16節から22節までなんですが、ここには現代的に言っても模範的な立派な青年が出てるんです。 現代だったらエリートフェーム、多分今の若い娘さんから見たら、あの参考主義って言うんですね、なんていうんですか、高身長、高学歴、高収入、私の勝手な脚色なんですが、この三拍子揃ってたんじゃないかと思うんですね。しかしそれでおごることなく、さらに彼は宗教的な信条を追求したんです。このマタイでは単に近寄ってきていったと書いてありますが、マルコによる福音書って同じ話にすると拝してって書いてある。お辞儀をし、つまりきちんと礼を失しない、礼儀深く、そして先生というふうに祈り方もきちんと礼儀にかなう。そして永遠の命を得るにはどんな良いことをすればよいでしょうかというふうに質問。インテリ青年、あるいはもう模範的ないい青年の究極の課題のはずなんです。そういう意味でも非常にいい質問のはずなんですね。ところがイエスはすぐ揚げ足取りの返事、なぜ良いことについて私に尋ねるのか、良い方はお一人である。これは文脈から見ると揚げ足取りとしか見えないんです。多分私はこの良い青年だったらムッとすると思いますね。なんていう、もう嫌な人、人の言葉の揚げ足取りって思うんですが、しかしそれにもかかわらずこの青年はさらにムッと思いながらなおイエスに食いつこうとしていったと思うんですね。それほど熱心だったと思う。それでイエスはもし命を得たいのなら掟を守りなさいというふうにおっしゃる。それこそ言葉の問題なんですが、この青年にとってね、永遠の命を得る。だからイエスはその青年の言葉をそのまんま取って、永遠の命を自分で取りたいのだったら掟を守りなさい。これがつまり古い立法のスタイル。だけどその前にイエスはなぜ良いことについて私に尋ねるのかというふうに揚げ足取りのように言われたのは、私はイエス様の生き方というのは良い方はただ一人だけであるというところに徹底してたから、人間に善悪は究極的にわからない、そのことを本当にご存じな方は明らかに旧約聖書の一番最初の2章のところに、一等最初の人間のアダムとエヴァに対してですね、園の中央にある善悪の知識の木からだけは取って食べるなって、これを食べるときっと死ぬぞっていうふうにおっしゃった。ここが問題です。あそこで私はあるべき人間の姿が説かれた。創世記の2章のエデンの園のアダムをいじられたのがイエス・キリスト。創世記の2章エデンの園では、その善悪については神様にお任せしていた。その間二人とも裸であったが恥ずかしいとは思わなかった。人間だけが比べるね、比べるということが見当外れにつながる。それで日本人というのは大半が自分は真ん中ぐらいだとこう思い込む。上もいれば下もいるっていうね。それでバランス取ろうと。この特に日本はある意味でこれだけの経済成長というのは、そういう比べるということにおいて成し遂げてきたという部分もあるかもしれませんが、それは同時にまたいろんな大事なことを失ってきてもいたわけですね。常識的にはああいう仕事はしちゃいけませんよっていうのがあった。この徴税に税金取り、これはもう裏切り者なんです。自分たちから税金を一気に取って不正に入れて、だから男で言えばああいう仕事は人間のクズっていうふうに、もう一般のユダヤ人であればみんな子供にも教えてた。で見るも怪我だしっていう感じですね。しかしイエスはそういう人に対しても別に見るも汚らしいという見方ではなくて、もちろんしてることの悪さは自 ていう部分を分かりながら、そこで人間としての頂点におられたんじゃないかなというふうに思いますね。女の人でいうといわゆる売春、どういうのもそうです。みんなそれぞれ人に歴史ありという部分でご覧になる。だからとっても広くてあったかい感じがあったんじゃないですか。それに対して完全になりたいと思ったら、じゃあ自分の持ち物を売り払って、そして貧しい人にあげなさい。人間に完全というのがあるのかってお聞きしたんです。そして完全な方は神様しかない。そうすると、ね、一応完全を目標としてもいいけれども、それを自分で取ろうとするのは果てしがなくて傲慢になるんです。完全になりたければ捨てなさいっていうことをおっしゃる。捨てることにおいて完全に来た。完全な神に私を委ねてしまうことによって神は私を完全に来た。自分で近づこうとしなくていい。あなた方も愛によって歩みなさいという二節っていうのは、信仰によって歩みなさいということと同じと考えます。ここで言う愛はしてあげる愛っていうふうに考えていると、皆さん年は取りたくなくなってきますね。体力も減る、収入も減る、ね、記憶も定かれる。そしてさらに年がいってしまえば、もう完全に世話になりきりになる。してあげることは全くなくなって、完全にしてもらうことにだけなる。これをみんな情けないことと考える。しかし私は神様の愛の現れだというふうに受け止めます。老化というのは失われることはある。それだけしてもらうことが増える。してもらうことが増えるということは、ありがとうを言う機会が増える。4節見てください。まあいろんなつまらんこと言うなって言った後に、それよりも感謝を表しなさい。ありがとうを言うこと。だから私は愛っていうのは、ありがとうを見つける心、ありがとうをいつも感じる心、それは本当に謙虚でなければできないというふうに思うんですね。十節に、何が主に喜ばれるかを吟味しなさい。ここが大事。これが信仰です。すぐ自分のしたことについてですね、ああいいことしたなっていうふうに思うんじゃなくて、その何かした感じに、あれあちらはどう思ってらっしゃるかなっていうふうに考えてごらんなさい。これが信仰です。何が主に喜ばれる、私はいいことしたと思っても、あちらでは自信のいい顔して、もなんだお前余計なことをしたな、ここはお前が手を出すところではないだろうっておっしゃってるかもしれないね。せっかく今もうちょっとで自信を持ちかけた、あれがやってくれるようにと思って見てるのね、お前はすぐ出しゃばるっておっしゃってるかもしれないね。それで本人だけは忙しくてね、もう大変なのよね、みんなおだて上手なもんだからとか言いながら、バンバンボンボンでしゃばってしまうということもあるかもしれない。すいません、私はまだ長山教会のどなたに聞いても、そんなふわふわしていますから、決して皮肉しているのではないですからね。一般論として申し上げます。こういうことが起こる。というふうに思うんですね。だから、愛っていうのは、信仰とつながる。信仰とつながらない愛は、単なる道徳。で、それは、しばしば小さな親切を大きな音が鳴る。自分にだけ点数を いつの間にか増し加えてくるということに、というふうに思うんですね。日本テレビでですね、ドキュメントスペシャル、梅子先生100歳の高校教師というドキュメント番組、そのディレクターをした人が佐々木幸男さん、この人が日本テレビから梅子先生という題の本を出され、副題が100歳の高校教師で、あの番組ができるために実は10年前から取材した、偶然なことから取材した。この佐々木さんという人はね、あの渓流釣りが好きで、で、まあ、仙台に実家があって、それで山形県の奥国町の奥の渓流まで、あの山目釣りに行くんですね。だからその日に限り釣れない、どうしても釣れない。で、がっかりしたところでふっと思い出すのはこの商売式ですね。この手ぶらで帰るのは嫌だっていう意識が、そうだ、せっかくここに来たんだら、まあ独立学園っていうところちょっと寄ってみるかっていう、これが来た。彼10年間きっちり密着取材して、客観的に見ていても梅子先生にぞっこんだ。そして100歳で亡くなられたということでね、本当に自分の母親を失った以上に隔離してしてしまったらしいんですが、それでその時に本にしたらってもう一遍思い起こしてくださったという、あの一冊の本になさったんですね。ですからそれは大変面白いんですが、で私はもう一遍ビデオを見直したんです。そしてもう一度感動を表したんですが、この、 あの梅子先生、書道の先生、この梅子先生が大変お元気だったんですが、99歳の時に入院なさった。で、一時は誰もがもうダメだと思ったんですが、また不思議に帰ってくる。そして退院の前、入院中にですね、こんな詩をお書きなんだ。嬉しいな、生きている。本が読めて字が書けて嬉しいな、生きている。嬉しいな、寝て遊んでいる。夢でも見ているのかな。そうではないよ、神様のご厚意。嬉しいな、少し病気になって手も震え、面白い。ちょっと寂しいけれど、これでいいのね。思い上がらないでいきましょう。感謝、感謝ね。この時は99歳。これでいいので、思い上がらないでいきましょう。感謝、感謝ね。私はこの本の全部を紹介するわけにはいかないんですが、一番言いたかったのは、この客観的にカメラでずっと追い詰めていたこの佐々木さんという方がですね、梅子先生の魅力の秘密は一体何だったんだろうって最後にまとめたい。私はその謎を解く鍵は梅子先生独自のユーモアではないかと思ったのである。大真面目でおかしい。だからみんな楽論になる、ね、あの卒業生がもうしょっちゅう会いに来るんですよ。先生になっただけで、なんか肩の荷が下りてほっとするんですって言うんです。そしたらその猫って言ったら、うんって言ってたり、そしてありがたいね、みんな来てくれてって、私はこの高校のそう先生してもらったら、こんなに若い人と一緒におれなかったよって言いながら、ありがたい、ありがたいって言うんですが、嬉しいなっていうこの詩にね、曲がつけられて、それをこの音楽の先生が、この梅子先生の方があって、お嫁さんとね、2人で歌った二重唱を聞いてね、梅子先生 ことの喜びですね。その時にそんなこと言うんです。毎日が嬉しい嬉しい、私相当頭がおめでたいのよ。でもそんなに深刻に考えたりするよりは嬉しがってる方がいいじゃないですか。何でもよく解釈していると何でも良くなっていきますよ。何でも深刻じゃないのよ私にとって。だから毎朝お味噌汁一口飲んでは必ず、ああ美味しいって言うのよ。これが猫先生の秘訣ですね。何でも嬉しいな、ありがたいなって受け取って、それをありがたいなって受け取れる、その心のあり方というのは謙虚だから、できるだけ自分の姿勢をゼロにゼロに近づければ 0.5 でもありがたい。私は愛っていうのはやっぱり謙虚っていうこととつながってるだろうというのを、いつも姿勢を低くして、そうして見るとありがたいことだらけだっていう発見ができると、この梅子先生の境地に。まあ、梅子先生はそれでも書道が素晴らしいから、お見舞いに来た人でもすぐそこでカラカラと漫画書いて色紙をあげちゃってるんですね。来た人がみんなありがとうございます、ありがとうございます、お見舞いに来ていてありがとうございますって書いてるんですけれども、もちろん梅子先生もありがとうっていうふうに言うんですね。だからこの佐々木さんは隣人を愛するというモットーの上に本当のユーモアという全く気取りのない庶民的かつ人間的なスタンスがあった頃からこそ、梅子先生は強力に人を引きつけたのではありません。本当のユーモアは本当の愛から生まれる。わかる。梅子先生にて自分に気づいたメモの一つです。それで彼にとってもう先生なんだったんですね。自分の人生変えられたというふうに言ったんですね、梅子先生。そして最後に筆を置くにあたり彼の結論です。梅子先生の魅力の本当の秘密を私なりにあえて申し上げるならば、それはまさに謙虚さの美学であると。心の底から謙虚でありえた人だけが持つにじみ出るような人間の美しさを梅子先生は生涯持ち続けられた。それではなぜ梅子先生は謙虚足りてか。それは今こそ私が我が取材10年をかけて証言する。梅子先生は自分を捨てた。本当の愛と勇気を持っておられた。神様がいつも私の味方をしてくださっていると信じているから捨てることができた。喰らわれることから、それが素晴らしさをいくつも発見した。そしてありがとうを発見した。新しい一歩は与えられていることの発見、それは捨てることから始まる。天皇地球様、この日の礼拝を感謝いたします。本当に傲慢であなたの前には恥ずかしいものであります。主キリストが十字架の死に至るまであなたにお従いなされたよう、私どももどんなことがあってもあなたに全てお任せしてお従いすることから本当の喜びと平安を見出していくことができますよ。そしていつも自分の中にある余分なものを捨てていく勇気を持たせてください。そして小さなことに大きく感謝できるものとさせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。Amen.